FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日は株式会社高坂の代表取締役社長、高坂義乃さんとオンラインでつながっています。高坂さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。爽やかなストライプがよくお似合いですね。
はい、ありがとうございます。少しでも細く見えるために
大丈夫です、細いです
、はい、ありがとうございます。今3、4本しか見えないけ
ど、はい、株式会社高坂というふうにご紹介しました。高坂さんのご名字がそのままついている会社なんですが、上の坂と書いてある高坂ですよって言った途端に、はい、静岡の方だったらあーって言うんじゃないかなと私は思うんですけど私も
そうですね、
今回来てくださるっていうのでこの字を見た瞬間にあの大きなクレーン、好きな方たちはキリンさんとか呼びますけどもそこに上の坂、高坂って書いてあるのはよく見かけますよね。
ありがとうございます。目立ってしまいます
どういう会社なのかご紹介ください。
高坂は、上と上に坂と書いて高坂、なかなか読んでいただけないもんですから、カタカナで高坂と仮名を振って今も動いています。普通の家でしたら庭の石1個から、大きいビルの建設、それから、土木、建築、解体、機械を動かす、いろいろなことで重量物に関するさまざまなする仕事、移動する仕事、運搬する仕事、そういう、仕事を、社会をこう土台から守っているようなそういう会社を、みんなで頑張っています。
本当に基礎的なところと言いましょうか、
そうですね、
物の始まりであったりとか、あるいは終わりであったりとか、そういうところには必ずって感じですね。
はい、そうですね、出来上がってからはいませんね、はい、出来上がれば大きすぎて邪魔になるだけです用が済んだらもう急いで帰るんです
次の人たちが仕事待ってますもんね
そうです、そうです、はい、
でも庭石1個もあるんですか。
そうですね、そうですね、庭の石、造園屋さんからのお仕事だとか、それからそう、庭屋さんだけではなくて、例えば墓石、お墓の、そういう石も、吊る仕事がいろいろあります。はい、
言われてみればですね。
そうですね、何しろ重いものは人間の力で動かないものはこういう形で大きいクレーンばっかりではなくて小さいものもあります。
あれだけの大型のもの、重機がたくさんあるということは相当広いところにみんな待機して待ってるわけですか、あの重機たちは。
そうですね、そうなると周りに迷惑をかけないような広い場所を結局選んでいかなければならなくて、はい、前に会社があったところも周りにいっぱい住宅が建ってしまって迷惑ばかりになってしまって、それで今はシーノーというところ、火葬場の横ですけれども、火葬場の横に広く土地を支度をして、そちらにみんな泊まっているわけです。泊まるって機械が置いてあります。
駐車してあるということですね。
葬儀にお葬儀に来ると分かるんです
あそこにあるなっていうのがね
そうですね、食堂もなければ何もないところで、はい、そういう中間処分場だとか、いろいろやっぱり採石場だとか、そういう工場地帯の 中の、あの人たちになってます。
うん、でも言ってみたら、はい、まあ、日本だけではなく世界が次々と新しくなっていく、どんどんと発展していく時を全部支えてきたってことですね。はい、
そうですね、役に立ってきたと思います。あの今になって建て直すあの建物もあのいろいろな条件、建物の条件であの耐震だとかあの地震もねありましたから、うんうん、建て直す建物がたくさんありましたが、それにはあの解体をしていくんですけれども、うん、解体をする既存のその前にすでに建っている建物もあのうちの会社でやらせていただいたという、そういう建物があの結構たくさんあります。はい、
建物も一生に付き合ってるんですね。
はい、そうですね、ありがたいです本当に。地元で、はい、皆さんありがとうございます。
いやいや、でも見ていてすごいなって思うのが立っていく時にも、はい、あの高いビルの上のところにまでこう重機があったりして、で次々にいろんな仕事をしているのを見ていると、
そうですね、うん、すごいですね、うん、本当にあのクレーン運転士っていうのはあの武士の士と書くんですね、国家資格で、はい、そう、あのそうするとなんかあのやっぱり日本の、 あの武士の魂があるような気がして、私はあの皆さんが働く姿をとても好きです。自分は何もできないんですけど運転もできないし操作もできないですけれど、やっている皆さんの顔はね、こちらに帰ってきて、大きな声で笑いながらお菓子を食べて冗談を言っている顔ではなくて、本当に男の中の男というような顔で仕事をしていて惚れ込んでおります。
これだけのものを作って、はい、そして、はい、人様にちゃんとそこまでのものを提供するっていう、まあ、そのポリシーっていうかあるんでしょうね、信念みたいなものがね。
そうですね、うん、そして明かりが灯ったり、いろいろその建物が生きてきた時に、うん、それは住宅もそうなんですけれど、その時に、あ、自分がやったな、自分が建てたな、ここの部分は大変だったなとか、いろいろ静岡のあちこちでそうやって、感じて達成感があるのではないかと思います。
ということは私たちもそんな大きい建物に関係ないわっていう方も、はい、案外どこかでお世話になっている可能性がありますね。
本当にそうですね。それこそあの第一テレビさんはあの昨年1年ここのところかけてうちがあの一生懸命やらせていただきましたのでありがとうございました。なくてよかった。
そうやってね、あの聞いてみたら、あ、そうだったっていうところがね、たくさんあるんでしょうね。
はい、ありがとうございます。
そんな高坂さん、とても優しくて柔らかくて、でこんな大きな重機をね、はい、扱うところの会社の、社長さんとしては2代目としてやってらっしゃるという方なんですけど、もともとはお父様がやってらした。
はい、はい、父がやっておりました。昭和37年の12月15日創立で、うちの父親は大正13年の生まれなので、10年ぐらい子供があの恵まれなくて、であの12年ぐらいして私が生まれているので、他のお友達の父親よりもだいぶ、うん、あの戦争に行った人ですから、あ、なんかあの最後の日本人っていうような感じがします。はい、
じゃこの
今思ってみればね、うんうん、はい、
このお父様がいろいろと高坂さんに、人生について教えてくれてきたわけですね。
はい、そうですね。あの勉強のことは習ってきませんでしたけど、あの学問はうちの父親も小学校しか出ていなかったものですから、うん、あの読み書きは非常に不便をしたと思います。うん、なのであの勉強はできなくてもいいので、とにかくきちっとしっかりした字を書いてくれと、そういうふうにあのよく言ってくれました。はい、
ではこの後そんな高坂芳乃さんの子供時代の話なども伺わせてください。
あ、はい、よろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社高坂の代表取締役社長高坂義乃さんにお話を伺っています。高坂さん、スリーディングリズの天使のささやきリクエストをいただいて今かかっているところなんですが、この曲にはどんな思い出があるんですか？
音楽の中で初めてこう、ダイアナ・ロスだったとか、スリーディングリズだった、もういろんな方を好きだったんですが、この曲が日本語に直されたのがあって、でその中に愛こそすべてというふうに何度も何度も言うんです。で私はもうこれが非常に綺麗な気持ちになるような気がして、今もずっと好きです。
はい、もう本当に天使のささやきだったんですね。
そうですね、スマホになる前はこの曲を呼ぶのに使っていたんですけど、
着メロに
スマホになったら、はい、できなくなってしまいまして。
そんな大事な曲なんですね。
はい、大切です。
で先ほどね、お父様の話がちょっと出ましたけれども、はい、お父様はどんな曲が好きだったんですか？
はい、そうですね、戦争に行っていた人でしたから、それこそあれですかね、鶴田浩二だとか、
もうその頃の ね歌謡曲、日本の曲ということですかね。
そうですね、
はい、さあどんな風に吉野さんはそのお父様と一緒に過ごしてらしたんでしょうか、子供の頃。
私は父親がちょっと何をしている人だかわからなかったです。
あら、まあ、
とにかくいつもいないのでね、
忙しかった。
うちはそうですね、今考えてみれば急走の運転手からそうですね、クレーンを作っていたんでしょうね。小学校の1年ぐらいの時にいろいろな人の協力のもと1号機を作ったっていうことで写真がありますが、
作り出してたんですか？
はい、でももっとそうです、もっと小さい時はもうタバコ屋をやっていて、で私は一生懸命ハイライト70円だったですけれど、ハイライトを売っていました。でお父さんは幼稚園の頃も僕のお父さんとか私のお父さんとかっていう、そういうふうな時に張り絵なんかだと白い服に黒いネクタイをこうみんなペタペタ貼っていたんですけど、私は父親がネクタイをしているのを見たことがなかったもんですから、いつも夕首の地盤しか見てなかったのでペタペタ白いのを貼って、ただその朝、その頃の私の住んでいた新富町というところは職人の町で、でお豆腐屋さんだったりお味噌屋さんだったり、お米屋さんだったり、今のような総合マーケットがないもんだから、朝6時半頃お豆腐を買いに私行くのが仕事で、してたんですけど、父と一緒にお風呂に入って、毎日だいたい父とお風呂に入っていたんですが、その時に父がよっちゃん一生懸命タバコを売ってくれないと明日の豆腐が買えないっていうふうに言われて、それで鳳凰のついたこう100円玉をもらったら茶色い玉を3つ返すっていう、そのお釣りを覚えて、それで一生懸命タバコを売りました。両隣が飲み屋だったしね、飲み屋さんから遅く酔っ払いの方がタバコを買いに来ても見えるとこに寝てるもんですから、急いで飛び起きてハイライトを売りました。
夜お店閉めるということではなく、
閉めないです。あそこを閉めると、そう日曜日でも朝日が入らないもんですから、そういう間口が狭くて奥行きの長い、そういう家でしたから、ほとんどお店を閉めるってことがなかったです。でそのうちにうちの裏にいろいろお兄さんたちが寝泊まりをするようになって、でその人たちが今に続く第一号の運転手さんたちということになります。小さい頃に、お人形を買ってくれたり、小学校に入る、中学に入ると万年筆を買ってくれたり、親に怒られれば抱っこしておもちゃ屋に連れてってくれたり、そうやって 皆さんに可愛がってもらって幼少時代を過ごしております。
住み込みの職人さんがいらしたってことですね。
そうですね、子飼いの方々でしたね。今でもお兄ちゃんって呼んでるんですけども、70がそのくらいでしょうね。お別れした方もいましたけど、
その職人さんたちのお食事から何から大変でしたでしょうね。
そうですね、本当に今で考えるとほとんどご飯ですね、おかずはそんなにないですね。昔のアルマイトのね、お弁当
箱に日の丸弁当ということですね。
そうですね、
ご飯とあとは梅干し真ん中にポーンというくらいな。
はい、
じゃ職人さんの、そうか、お弁当も全部作って持たせて。
はい、そうでしたね。それがだんだんうちが道路も区画整理になったり、機械も大きくなったりで、そしてだんだん移動をして新富町を離れましたけど、中学1年生までタバコを売っていました。なのですごくタバコ屋をやったっていうのが、私は小さいものでもロッテのガム1個、チョコレートも置いてくれませんでしたね、うちでよっちゃんが食べちゃうからダメだ。ガムは売ってます、ガムとジンタンは。だけど小さいものでもそれを丁寧に返すっていう、そういう訓練はなったと思います。
お父様は、はい、そうやって小さいうちから知らず知らずに商いの大切さとか、何をどうすれば生きていくのにいいかってことを教えてくれたのかもしれないですね。
そうですね、みんな現場へ持ってっちゃいますから、タバコ。なので静岡で一番になったことあります、
売り上げで。
売れた数が、儲けはないです、みんな現場へ持ってっちゃうから。
そのくらい数扱ったっていうのは、よっちゃん頑張りましたね。
そうですね、小学校でも職員室で、おい大阪タバコ買ってきてくれって言って昼休みに買いに行ったりしてました。そのくらいなんかオープンにタバコ屋だっていうことが学校にも売ってましたけど。
そういう時代だったんですね。
はい、楽しかったです、本当に。もうお父さん大好きでした。
じゃあそのお父さんの後を継ぐっていうのはもう早くから決めてらしたんですか？
そうですね、騙されちゃったのかもしれませんけど、はい、どこへ勤めてもそういう気持ちが離れなかったです。私修行に伊勢丹に1年半静岡伊勢丹に高校を出てからお勤めをしたんですが、そして他にもいろいろ頑張ってみたんですが、どこにいても仮住まいをしているような、やっぱり今考えてみれば戻るところはここだったのかなというふうに思っています。
お父様、はい、それ聞いたら喜んじゃいますね。
その頃はね、毎日頭に来ていたんです。もう当たり前じゃないような父だったので。ですけど今は会いたいです。
お亡くなりになって、
もう17、そうですね、17年経ち
ます。そうですか。
はい、
高坂さんにとってはもう本当に、じゃあ愛しのお父さんですね。
そうですね、今はね、はい。その頃はね、当たり前じゃなかったですから、もう何をしでかすかわからないので、本当にその頃はもう今日は何が起こるんだろうと思いながら毎日暮らしていましたけど、最後の日本人っていう感じですね。そうですね、仕事は本当に好きでしたね。まあね、荷物と向き合うっていうことがね、
荷物と向き合う、
はい、すべて荷物と向き合うっていう、そういうことでした。どういう小さいものでも大きいものでも、はい、
誠実ってことですね。
そうですね、なんか本当に今生きていたら、やり方で言ったら多分警察にお世話になっていたような、そういうパワハラから何からセクハラからモラハラからみんな背負ってしまったんではないかと思いますけども、
頃はそ
れ全部許されて、
そういうことですね、はい、その高度成長期のトップをね、突き進んでくれたっていうことなんだと思います。
そうですね、はい、考えてやったんですからね。
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社高坂の代表取締役社長高坂義乃さんにお話を伺ってきました。高坂さん、今なかなかね、はい、そのコロナ禍で動きが取りにくい部分もあろうかというふうに思いますけども、高坂さんにとっては、はい、その社員の皆さんはもう社員というより一家みたいな感じなんですね。
はい、そうです、うん、大事な大事な家族です、
うん、この皆さんとの夢があるそうですが、はい、教えていただけますか。
はい、簡単な夢かもしれませんけど、なかなか実現できない夢です、うん、深夜作業に出ている皆さん、それから遠くに出張をしてくださっている皆さん、それからいろいろなところで一日帰ってこれない方、毎日続いている現場、いろいろな皆さんがいつの日か必ず一泊泊まりで、
うん、
新しい機械、新機構を見ながら、うん、メーカーさんを訪ねながら、全員で一泊でいいから泊まりの旅行がしたい、そういうふうに思います、うん、全員が揃わないんです。
なかなかね、
なので何年かに一度の日帰りしかやってないんですけれども、うん、いつか一日泊まりで全員参加で、うん、メーカーを訪ねながら旅行がしたいと思います。
そのメーカー訪ねるっていうのはやっぱり皆さん機械を扱う身として新しいもの見たくてワクワクしちゃうんでしょうね。
そうだと思います主な私などが見に行くよりもみんなが行く方がどんなに刺激がいいだろうと思います。それが神戸だったり四国だったりというところだもんですから、一泊で帰ってこないとちょっと難しいので、二手に分けてもいいですから、何しろそういうことを一度したいと願っております。
叶うといいですね
はい、叶いたいです。
まあね、確かに言われてみれば、はい、建築現場っていうのはそんなに思ったような計画通りに進まないっていうのがね、はい、あちこちのニュース見たりなんかしててもよくわかります。今回のそのオリンピックなんか見ててもわかりますけれども
ね、本当に、
はい、そうなると皆さんやっぱり時間を詰めてとか変更になったりするところを働いてらっしゃるんですね、
はい、そうですね、うん、なかなか丈夫な体とやる気、うん、これで明るく頑張ってくださっている本当に素晴らしい男の中の男だと思っております、
うん、誇りを持てる仕事ですよね
そうですね、皆さんに会えるのが本当に楽しみです毎日、うん、はい、手を振ることしかできないですけど、
いやいや、
は
い、そういう方たちのもとに次の世代の方たちがまた育っていくといいですね。
はい、本当にそうだと思います。まだ父親を覚えている人たちも半分ぐらいいますので、なのでそれに引き続き第二の正雄ちゃんが、
うん、お父様ですね、
育ってくれるとの、はい、思います。
さて、それでは最後になりますが、高坂さん、よっちゃんからラジオお聞きの皆さんにメッセージがありましたらお願いします。
はい、思いがけないコロナ禍の中でたくさんの決まりが変わってしまって、例えばお店なんかでもお金を出して掃除をして、お金を出して消毒をして、うん、そして決まった形で正しくお客様を接待しようと思っても、今度はお店が開けられなくなったり、うん、いろんなことで生活がせいせいしないまま続いている毎日の中で、このラジオや音楽、そして先ほど流していただいた天使のささやき、うん、このようなことで心を豊かにして、諦めないで一生懸命前へ進んでいただきたいと思います。どうぞよろしく乗り越えていきましょう、と言いたいです、
はい、よっちゃんとしてはそうするともう会社のこともそうですけども、はい、世の中のこともすべてやっぱりなんか丸ごと支えていきたい気持ちなんですね。
こんな小さい体で恥ずかしいですけど、
それもあれですか、正雄さんのお父様の気持ちのなんていうか引き継ぎってことなんですか。
ああ、そうですかね。本当にやっぱり夜も素晴らしい、酒を飲んでも素晴らしい、美味しい、そしてまた明日もやるぞみたいな、そういうところで、 いろいろな気持ちのよりどころをいろいろな方々が救ってくれているんだと思いますので、そうやってまた自分が生きていかれるんだと思っております。
そしてそのトップに立つよっちゃんがこれだけにこやかに明るくしていてくれれば
はい、それしかできないので一生懸命明るく頑張ります。
じゃあ香坂佳乃さん、社長学としては、みんなの明るい太陽であることってことになるんでしょうか。
そうですね、気持ちを切り替えてとにかく超えていく、毎日を一生懸命超えていく、それが一番いいことだと思います。
そうですね、なんか元気になりました、今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。ご無礼します。
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社香坂の代表取締役社長香坂佳乃さんでした。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。